先週は復活のキリストが私の体に触れるのはよしなさいっていうふうに言われた聖書の箇所でしたが、今日は逆にあなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいいうふうに言われた。しっかり触れっておっしゃったその箇所ですね。これは今お聞きになってお分かりになったようにですね、トマスっていうお弟子さんがちょうど一週間前にイエス様がみんなの中に現れた時にいなかったのですが、みんなが私たちは復活の主を見たっていうふうに言った時に、トマスは私はこの目で確かめない限り信じないっていうふうに言った。疑い深いトマスっていうふうに有名になったのですが、私はこのトマスの姿勢も素晴らしいなというふうに思っています。日本人というのはともするとこういろんな情報に左右されてそーっと一緒に乗っちゃう可能性があるんですが、このトマスはそんなバカなっていう、まず復活っていうことがそんな簡単にあるはずないっていうふうに思ってるし、だから自分で確かめなければ信じないっていうふうに言ったその態度っていうのは私は素晴らしいなというふうに思うのですね。そこへ復活のイエスがお入りになったという物語です。注目していただきたいのは、イエスがその一週間前に弟子たちのところに来た時に、彼らはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたっていうふうに書いてあります。あの生々しい出来事があったばかりですから、あれもイエスの弟子だっていうふうに見つかれば裁判にかけろっていうふうになってしまうかもしれない、そういう恐れですね。と同時にもう一つの恐れは、イエスを裏切ったっていう、そういう恥ずかしさとそして悔しさっていうのがずっと残っていただろう。ところがイエスが真ん中に立って、あなた方に平和があるようにっていうふうに言われた。実は今日の福音書の箇所にこの言葉が3回も出てくるんです。こういうのは大変珍しいですね。19節そして21節にイエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように。そして1週間後にトマスのいる時に、またあなた方に平和があるようにっていうふうに言われた。この新約聖書は言うまでもなくギリシャ語で書かれているわけですが、その当時のみんなの話し言葉はヘブル語の、変形って言いますか、アラム語っていうのを使っていた。そしてアラム語でこういうふうに言うときには多分シャロームっていう言葉が使われたろうと。そしてこのシャロームっていう言葉は平和という意味ですけれども、これは神の平和があなた方にあるように、あるいは神との平安があなた方にありますようにっていう、あの日常的な挨拶の言葉ですね。平和があるようにっていうのはもう神の前で全てが整えられて、そして言うことない状態であるようにっていう、そういう挨拶になるわけですが、そこへイエスが恐れている弟子たちの中に姿を現されたときに、平和があるようにって普段の挨拶でいやーっていう感じでおいでになって、そしてそのまま手と脇腹とお見せになった。十字架にかけられたその印ですね。そうすると弟子たちは主を見て喜んだっていうふうにふっと書いてある。手と脇腹とお見せになったっていうこと、それが十字架にかかられたのだっていうことを示しているわけですね。このイエスの平和があるようにっていう言葉と手と脇腹をお見せになったっていうその所作によって、弟子たちは自分たちの裏切りの罪が許されてんだ。イエスがご自分からやってきて、そして固く鍵をかけて閉めているところにイエスの方からおいでになって、そして平和があるようにっていうふうに言ってくださる。これがまず素晴らしい福音ですね。私たちがどうであっても主キリストは平和があるように、 あなたの罪を私は全部負ってるよ。何でもないから。さあ、また行こうよ。っていうふうに、新しい関係を作ってくださる。私たちが何度戸を閉じても、鍵をかけて、かたくなになっても、いつも復活のイエスを私たちの中に入ってきて、平和があるように。いつもの通りでいいんだよ。あなたの、それは私が負ったからね。っていう、そういうふうに、たんびたんびしつこくイエス様が来てくださる。これはもう、困ったもんですね。っていう言い方は変なんですが、もう私たちはそのしつこいイエス様に捕らえられてる。だから逃げても逃げても平和があるようにって言って、手と脇腹を見せて、そして、さあ、全部、あなたの罪は始末ついてるんだよ。また今日から新しく出発だよっていうふうにおっしゃってくださるということですね。ですから、トマスももう自分がそれを見なければ信じないっていうふうに言った時にも、同じようにあなた方に平和があるようにって言って、そして手と脇腹をお見せになった。すると、トマスも、私の主、私の神よと言った。つまり信仰告白です。瞬間的にトマスも自分が許されて受け入れられて、そしてそれをしてくださったのは神様なんだっていうふうに分かったときにですね、もうそのまま私の主、私の神よっていうふうに言わずにはおれなかった。おそらくイエス様にさあ触ってごらんって言われたときに、トマスは見ただけで触らないで、そして私の主、私の神よ、というふうに言っただろう、思うのですね。そしてその一週間前に、他の弟子たちが復活のイエスに会ったときに、イエスが彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。この息っていう言葉は、風という言葉、それから霊っていう、どっちにも使うんですね。ですから、息を吹きかけて、っていう言い方。これは、このヨハネによる福音書は、創世記のスタイルをちょっと取ってる感じがしますね。はじめに言葉があった。はじめに神は天地を創造されて。その創世記の時に、土の塵で人間の形を作って鼻に神が息を吹き入れられたら、人は生きるものになった。そのことと、こう、関連してると思います。だから、ここで、死んだような弟子たちに息を吹きかけて、聖霊を受けなさい。ほら、これからあなたは本当に生きるんだよっていうふうにおっしゃってくださってる。この箇所を、ヨハネによる福音書の聖霊降臨というふうに学者たちは言ってます。ヨハネによる福音書では、すべてのことはいっぺんに全部成し遂げられた。十字架と復活と、聖霊降臨と、ね。ルカによる福音書はこう順番を追ってなされているわけですが、ヨハネでは一時に全部が完成して神の救いがもたらされたっていうふうに主張しているわけですね。ですから、その後に誰の罪でもあなた方が許せばっていう言い方も教会としての権威をお授けになったっていうね。ですからここから教会が出発するというふうにも言えるわけですね。しかし、私は、ここでイエス様がですね、わざわざ私たちが固く戸を閉じている時にも、ご自分からやってこられて、そして平和があるようにって言って、手と脇腹を示してくださる、その愛っていうものを、私たちがしっかり受け止め直す必要があるだろうと思うんですが、この私にとって復活のイエス・キリストは単なる印ではなくて、いつも本当の自由の生きた具体性なのであるって言った人がいます。この私にとって復活のイエス・キリストは単なる印でなくて、いつも本当の自由の生きた具体性なのである。これは、今から、 31年前に亡くなられた作家の椎名林蔵さんの言葉です。ご存知の方も多いと思うんですが、彼は兵庫県の出身で中学を途中でもう辞めちゃって、そして働きに出たりして、そして共産党員になったんですね。で、共産主義者として住んでいたんですが、その中で一度捕らえられるんですので、裁判にかけられて保釈になるんですけれども、その後、文学とそれから実存哲学というのにのめり込んで、だけどどうしてもスッキリしない状態の中で、だんだん彼が文学なんかで頭角を現してくると、共産党のですね、支部長になれっていうふうに言われてるんです。何度も断ったんですが、最後には引き受けたようですね。そういうふうにしながら、彼は1950年、昭和25年に洗礼を受ける。それはどうしても癒されない、満たされないものをドストエフスキーの本を、小説を読んでいるときに、そこにこう暗示されているキリストに憧れを持って、まだすっかりは分かってなかったんですが、あ、これかなっていうふうに思って洗礼を受けたんです。だけど、まだよく分かっていたわけじゃなかった。ところが、まあ、いつものようにそれでくしゃくしゃして、そして飲んだくれていたんだそうですが、一年、洗礼を受けて一年ほど経ったときに、聖書を読んで、福音書を読んで、そのルカによる福音書、今日の私たちはヨハネによる福音書を読んでるわけですが、今日の同じ箇所、この箇所がルカによる福音書にも出ているわけですね。平行文って言うんですが、で、ルカによる福音書にはヨハネにはない話が載っています。弟子たちに現れた後でですね、何か食べるものがあるかっておっしゃって、弟子たちがそこに用意してた焼き魚を取ってむしゃむしゃ食べた。それを見てですね、椎名さんはガーンと電気に打たれたみたいな、これかっていうふうになって、そして彼はもう40年も前ですが、信徒の共に、私は新約聖書に書かれている通りに復活を信じる。人がバカだと言っても私はそう信じる。っていうふうに言い切るようになったんですね。しかし彼のその復活を信じるっていうのは、書かれていることが歴史的事実だったっていうふうに信じているんではなくて、それだったら困るっていう言い方だったんですが、でも新約聖書に書かれている通りに私は復活を信じる。それはどういうことなのかっていうと、彼のそのガンと受けたショックっていうのはですね、弟子たちの前に現れたイエスというのは確か死んだイエスだった。死んだ、確かに死んで、そして墓にも入れられたイエスがそのままここに生きている。死んでいるのに生きているっていうね。そしてしかもそこでわざわざ食べてみせられたっていうところに彼は、まあ文学者らしい、なんていうんですか、ちょっとへそ曲がりのところがあると思うんですけれども、これはイエス様の優しさだ、これだなと思って、そして彼はそのまま死んでいるけれども生きている、この自由、彼の本当の自由っていうのは死んでいるんだけれども生きているっていう、それが本当の自由じゃないか。死んだらそれでおしまい、生きてるってこれだけが命なんだじゃなくて、死んでいても生きていても生きているっていう、そのあり方が、あの福音書を通して示されている。つまりそれにこだわるな。そのことについて、椎名さんはですね、こういうふうに述べるんですね。復活のイエスの賜物をもらった人間は死んでいて生きているという仕方で生き始めるのだ。もうすでに死んだ。だけど、生きてるぞっていうことはもうこだわらないということですね。端的に言えば、キリスト者は復活者なのである。さらに言い換えれば、イエス・キリストを信じる者はすっかり救われるかというと、そうではないということだ。ここが面白いですね。なんか信じたら救われるっていうふうに思われるかもしれませんが、救われるかというとそうでもないんだと。救われていないしと言って、救われてもいるという仕方で生きるのである。これは誰でも当てはまりますね。 もう私は救われてますよってこう言い切ったら、ちょっと思はゆいところがある。いや、ダメ、そう言われるとっていう部分もある。だけどまた、よく考えてると、救われてるな。それが、この椎名さんの言う、本当の自由だった。それをイエス様が示してくださったんだな、というわけですね。だから彼はさらにこう言うんです。例えて言えば、人間の苦しみや悲しみの海の中に投げ込まれていながらも、溺れないように首を水の上に出してちゃんと息ができるということなのである。もうダメだと思った時さえ、その首をしっかり支えていてくださるのがイエス・キリストなのである。だから私たちは苦しみや悲しみに対しても十分戦えるのだ。すっかり救われたい方は天国へ行かれることだ。イエス・キリストは復活して40日間地上におられたというが、その時間こそキリスト者の歴史的時間となるものなのだ。我々の今生きているこの時間というのは、キリストが十字架につけられて復活して40日間弟子たちとおられた。それが私たちの今生きている時間だっていうふうに言うわけですね。そういうものをイエス様が私たちに賜物としてくださった。だから、椎名さんは嫌だという人なら受け取らなくていいけども、ね、天国に返しなさいと。しかし、私は天国の所番地知らないから。なぜなら私は行ったことがないからっていう、そういうふうな言い方もしてるんですけれども、でも、くださってる。だからそれを、はい、ありがとうございますっていつもいただいていけるかどうか。そして、私たちの日々に、このように固く心を閉ざすときにも、その中はわざずっと入ってきてくださって、平安があるようにって言って、脇腹と手を示してくださるイエスが、いつも私たちと共にいてくださる。そのことを本当に感謝して受け止めるかどうかっていうことなのではないでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、恥ずかしくてとても顔を出すことができないと思ってた弟子たちに、イエス様が自らその固い殻を破って彼らの中に入ってきて、そして神様と平安の関係にあるようにっていうそのお約束をくださったこと、そのお恵みを心から感謝をいたします。今私たちはそのような自由を保障され、そしてあなたの愛の中に置かれています。これからの歩みの中でも、またいつも復活の主が私たちの中に入ってくださることを信じながら、絶えず脱線したり、閉じこもったり、失敗したりするものですけれども、いつもまたこうして礼拝を通して、イエス様のお招きに預かることができるように常に導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。